ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は2度目の出演の方がゲストで登場しますよ。須磨海浜水族園学芸員の大鹿達也さんにご登場いただきます。大鹿さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は9月7日なんですけれども、はいはい、まあシネマクエストラジオいろんな映画の話してるんですが、うん、
はいはい、
須磨水といえば、うん、夏の間、うん、ちょっとまあ映画と言っていいのかな、イルカプールで映像の投影なんかしてたじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう。
だからあれどうだったんですか。
あれはだからイルカショーにプロジェクションマッピングをまぶしたのね、
まぶしたのね、
う
ん、
そうそうそう、
ふんだんにまぶしたのね。
で、これまでは映像ばっかりやったんですよね、
うんうん、
あそこで
夜お昼間にイルカショーしてるイルカプールに夜映像を投影するって感じだったのね、
うんうん、そうなんですよね、
うんうんうん、
で結局そのイルカショーにプロジェクションマッピングつけてみようか言うてつけたんですけど、はい、うん、初めて当たったね本当にもう
紆余曲折を経て、
いやだからほんまにやっぱり人間って進化する動物やなと思いましたよ。
いやでも今まで見に行ってた時も、うん、これでイルカ飛んだりしたら楽しいのになとか思っていたのが、
う
ん、今回夏、
そうそうそう、
大成功でね
やってね、
はい、うん、でも私の周りで見た人とかみんなすごい良かったって言ってました。
でしょ、
うん、
映像はねそんな大したことなかったの。
いやでもこう立体的にね、うん、今やも 4D とかもいろいろ映画館ではありますけど、そう
そう、いやこれまで映像単体でやった方が受けてたんだけど、うん、映像単体でやっとった時の方がね映像凝ってたんだけど、はい、
うん、
やっぱり映像はちょっとしょもなっても
ちょっと、ね、
イルカが飛ぶとねものすごいええように見えるんよね。
いやだってもともとすみませんね、うん、イルカショー楽しいもん ね、
そうね。
さて今日は映画の話、はいはい、ということで、まあ今日のゲストが須磨海浜水族園学芸員の大鹿ちゃんだということがこれでね、はいはい、皆さんに印象づいたと思いますけど、大鹿ちゃんは2度目の出演ということです、はいはい、前回何の話したか覚えてはります？
覚えてますよ。もう今まで人生で一番楽しいラジオ出演やったからね、
はい、
スーパーマンだけについて語るという ね、
そうね、非常に細やかに話していただきましたね、スーパーマンの誕生からね。
気持ちよかった。
うん、
初めて自分の出たラジオずっと何回も聞き直した。
何回も聞き直したの
これだけは初めてだよね、面白い。うーん、
いやだってねもう出ていただいた後に、うん、一番最初に大鹿ちゃんが次いつ出してくれるのって言ってあってようやく今回2回目の登場。
そうね、
まあ、それほどまでも話したい映画の話があると伺いましたが、今夜はどんな話を。
そうそう、だから出してって言うとったけれども、うん、あんまり計画はなかった。出してとって突然ほんだら出るとか言われて来たわけんか、は
い、今日ね。
だけあまりにもちょっと準備不足で、本当はやっぱり水族館の飼育員らしく、
うん、
生物とかねあんなについてね、
うん、
語ろうかなと思って。
うん、
例えばほら最初はアナコンダとかいうパニック映画あるでしょ。
無理
でしょ。だからそれも嫌いでしょ。あれのヘビがどれだけ嘘で描かれるかとかいうね、やっぱり水族館の飼育員らしいね、
うん、
話しようかな思てんけど。
大鹿ちゃんだってスマスイのアナコンダの話だけでももう十分面白いし怖かったから。
いやいや、だから僕はあの映画に対抗して、はい、あの水槽を作ったんだよという話にしたかったんやけどね、
はいはいはい、
あまりにもちょっとそんなことよりね、
そんなことより
この前ね、バットマン VS スーパーマンいうのが公開されますせ言うて、
そう、ね、
まだ見に行ってない時に、
うんうん、
スーパーマンの話だけした
の。そう、スーパーマンが好きなのね、おしくちゃんね。
そうそう、それで、まあ、今回ね、
はい、
もうくどいようやけど、
うん、
見ちゃったのよあれを
結局スーパーマンの話するんやそうそう
ダメかない
いですよ。その、まあ、前回からバットマン VS スーパーマンを見て、うんうん、またいろいろ話したいことが。
そら話したいよ、もう。もうね、どんな気持ちで
、
予告が、まず映画始まってさ、
うんうんうん、
また映画盗撮して飽きませんの時なんかもうバクバクしてさ。
もうドキドキしてね。
そうそう。
もうすぐ始まるって。
いよいよタイトルパー出てくるわけじゃないですか。うん、見ましたよ、ついに。
見ましたよ。
3D でも見たし。
うん、
ノーマルでも見たし。
あ、じゃあ映画館2回足運んで。
2回目行ったのは、うん、言うて疑問が残ったままもう一回確認しに行っただけやねんけどね。
1回見た時に
そうそうそう、
あそこどうなってんのみたいな。
そうそうそう、
うんうんうん、
出てきましたよ、スーパーマン
出てきた、うん、大好きなスーパーマン。
そらオープニングからなんでもかっちょいかっちょいもんなんかね、はい、昔のんと違ってね、
はい、
やっぱり現実的におったらこんなんなんやろないう、スーパーマンを見れたわけですよ。
スーパーマンがね
紅葉しまくってね、
はい、
もう初めの30分ぐらいで、
うん、
30分ぐらいからちょっとおかしなってきてね、
あれ
なんかバットマンがエラー幅利かしてきよう
のよ。リスナーの皆さんの、うん、スーパーマン好きの大鹿ちゃんの見解でね、
はいはい、
もうバットマンが幅を利かしてきやがって、
幅利かしてきて、
ほほほ、
なんかエーモンバットマン悪モンスーパーマンの構図になってきようね。
あれ
おかしい、
あれおかしい。
やっぱりヒーローもんっていうのは、
うん、
エーモンがやっぱり際立つもんであって、
うん、
悪モンってなってくるとやっぱりそのね
描き方がね、
エーモン、そうそう、ほいでねなんかおかしいな思ってねなんか新参者のね、
はい、
ベン・アフレックいうあの俳優、まあ有名な俳優やけど、それ は, そ、ね、は初めてバットマンを演じてんのに、
はい、
2作目のスーパーマンを差し置いてなんかえら幅利かしてきよう ね、
初めて演じてんのにね。そうな
んでスーパーマンがねちょっとどんどん扱いが悪くなってくるのよ、うん、
あ雑になってくる、
どうしたんだこれはと、
お,、
うん、おかしいんじゃないかと、
おかしいんじゃないか、
うん、でも今更そんなストップ入れんし、どんどん進んでいくよね
映画館で大鹿ちゃんがどんだけ思ってもね、そうそうそう、ストーリーは進んでいくから、
これ嬉しかったのがね、
うん、
ちょうど斜め前のおっさんがわしと同じ反応してんねん、はい、めっちゃそれ嬉しかったよ。ほんでスーパーマンがちょっと雑な扱いさとか言ってずっと下打ちしとん
ね
ん、
同じタイミングでね、
むっちゃもうそのおっちゃんと後ろから共感しまくっとって、そうやんなっていう話で、
うん、
ほんでそのおっさんちょっとビール飲みながら飲んだら、あかんわこれとか言って言い出してさ、
見ながら
スーパーマンが雑いから、
うーん、
で当然まあね、そんな映画では終われんから後半盛り返すのよスーパーマン、
はい、
うん、
来た、
そう、その後半盛り返してきたなって、やった新骨ね、ちょっと本領発揮してきたやんと、
はい、
思っとったらさ、やっぱ2時間そこらの映画でさ、
うん、
ちょっといろんな話詰め込みすぎててさ、
うん、
悪者は出てくるわ、他のなんか スーパーヒーローは出てくるわさ、
うん、
なんかもうごっちゃごちゃごっちゃごちゃ出てきてさ、
うん、
なんかスーパーマンが、うん、なんか大勢多数の一人みたいなね感じなってる。
最初30分良かったけど、その後はちょっと雑に扱われて、そうそうそう、その後盛り返してきたと思ったら、
うん、
大勢の中の一人のような扱いに、
まあ、そこまでいけんけどね、
うん、
突然第三者のワンダーウーマンのが出てくる、これ
出てくるわけですね、新しい、
そうそうそう、ほんでバットマン VS スーパーマンいうタイトルをついとんのに、
のに
そのワンダーウーマンペロンって出てきて、
ほ
全部かっさらっていきよんねほんで映画出る時も、映画館出る時見たらさ、ポスターさ、
うん、
ワンダーウーマンが中心に映ってさ、
あれ
バットマンスーパーマンって横に映っとんねん、
うん、
そんなタイトルのさ映画差し置いて主人公おる、そんな、
いや
あかんや、
よっぽどヒーロー素質、ヒロイン素質があったんですね、
べっぴんも敵呼んでまたこれがね
グッとくるのね、
ごっついコスチュームもなんかつけてさ、うん、なんかもう全部目線そっちかさらっていきよんねんね、
思わずね、
あまあバットマンいくらかっこいいと思う、所詮黒一色のバットマンや、
まあね、
スーパーマンもまあ慣れ親しんでますわ、
うん、今から一生懸命見なくても大体わかってるかな、
そこにちょっともう半裸一歩手前ぐらいのねワンダーウーマンビヨー出てきて全部なんかええとこかっさらっていきようからさ、
はい、
ワンダーウーマンの映画みたいな話になって
る、あじゃあでも最後はそのワンダーウーマンの映画としての満足度がこうふわ
ん
と、
僕とおっさんはちゃうかったよ、前のおっさんはスーパーマンどうしたんだと、ほんで最後盛り返しよったんよ、
はい、
ビューって加速しよったんよ、
ビューってね、
これはストーリーはもう終わったから言っていいのかな、
あはい大丈夫でしょう、
バーンって出てきて最後おりゃって活躍しよった、死によんねん、
あれ
どないよほんま、もうどういうことなほんま、
え
そうや、スーパーも死んであかんタイプのタイプやんか、
まあねタイプ的には
タイプ的にはね死んであかんもん、ね、バットマンちゃうのっていう話やんか、こっちからするとね、
まあまあまあ大鹿ちゃんからするとね、
うん、
でもまあバットマン VS スーパーマンなので、うん、バットマンを愛して愛してやまない方も、うん、映画館にはいらっしゃるわけよね、
タイトルおかしいね、
はい、
バットマン VS スーパーマンで戦うやんか戦うシーンちょっとだけやで、ちょっとしか戦えねん、
お
で最後協力してちゃう敵戦うからタイトルちゃうんちゃうみたいな、
ちょっと待って、協力して
協力する
違う敵と戦って、そうね、スーパーマンだけ
バーンってやられるよ、
ね、なくなっちゃうの
笑わしちゃうんだよ
え、バットマン対スーパーマンどっちが強いんだホイじゃないの。
バットマン vs スーパーマンは、うん、まあまあ後半には後半の部類なんだけど、うん、まあちょっとお手並み拝見カチャカチャカチャンやってやっぱり間違ってるよね僕たちみたいな話でさ、
なんで僕たちが戦うのだろうみたいな、
そうそうやっぱり、戦う時間違ってるんちゃうみたいな話になってさ、
お
仲良なりよね。
あ、それはでも嬉しくない、ヒーロー vs ヒーローなんだから。
もう言うってストーリーええねんと言うけどさ、
はい、
なんで仲良なったかわかる、もうバチバチ戦っとって、うん、短かったけど、
うん、
なんかねスーパーマンのお母さんと、
はい、
バットマンとなんか恋人となんか名前一緒やからおお意気投合みたいな、おかしいやんけよそんなんちゃうでいう話やん、うん、
いやすごくいいじゃないですか、
いやいや
ポップな感じ
で、いやちゃうでそこは言って、でも
なんか子供のなんやろ、トントン相撲みたいな、バットマンとスーパーマントントントントントントントントントン、やっぱり仲良くしようかみたいな、ね、い
これはな、うん、もうでも分かったよ、
はい、
前振りやわ、
前振り、
これからずっとつながっていくのよ、いろんな映画がね
今後ね、
ジャスティスリーグとか、
まあそれこそ後半かさらっていったワンダーウーマンとか、
ワンダーウーマンとか、まあ多分ね、うん、それがまあワンダーウーマン今度公開される単体で、
はい、
その後またジャスティスリーグ言ってね、
うん、
またバットマンとスーパーマンで、スーパーマンがこれだけやから他にも多数出てくるから、
はい、
どうしたんだスーパーマンって、だからスーパーマンの単体をもう一回作っていただけるように、うん、DC コミックスさんには強く願うね。
あ、ではスマスイのオシカちゃんから封書が届くと思いますので、
前のおっちゃんちょっと探して一緒にちょっと投書格を
その後飲みに行ったりしなかったんですか。
いや誘うかな思ってくる
絶対誘ったらいいったと思います。
出来が取ってもうちょっとね僕乗り遅れ取ってね、ちょっと用誘わなかった。
あーそっかー、でもそのね、なんか意気投合する感じも、はい、背中の気配で意気投合する感じも映画館の楽しみかもしれませんけれども ね、はい、大好きなヒーローが新しくこう、はい、映画館でまた上映されるというのは嬉しさもあり、
そうですね、
いろんな思いもありというところを皆さんも楽しんでいただけたでしょうか、
はい、
そんなスーパーマン好きのおしかさんには来週も登場していただきまして、さまざまなお話を伺いしようと思います、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は須磨海浜水族園学芸員のおしか達也さんにスーパーマン大好きについてお話を伺いしました。おしかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は東方宣伝企画室の田代純一さんをお迎えしました。田代さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて田代さん、今夜ご紹介いただける作品はズバリ何でしょうか。
はい、5歳用の女です。
来た、
来ましたね。
いやこれ、はい、もう公開されてるんですよね。
そうですね、8月の27日から、全国公開されてますので、
はい、
それでおかげさまでですね、
うん、
大ヒット、
大ヒット、
はい、宣伝マンがね大ヒットって言うと大体こう嘘じゃないかと思われるんですけど、本当に本当に大ヒットです。
驚くほどの、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、で、リスナーの皆さんの中では見に行ったよという方も多いと思うんですけれども、
ね、
先ほどちらっとお伺いすると、
はい、
大ヒットの中でも我々が住むここ関西でかなりいい感じだと。
関西でもう大ヒットで、まあ、なぜなら、はい、関西が舞台のお話で、うん、登場人物がですね全て関西弁でセリフを喋ってますし、
はい、
本当関西の魅力が詰まった、
うん、まあ、ぐっとね、
はい、というとものすごい下水お話なんですけどそこも含めて あのコメディーなので、
はい、
あのそこを笑い飛ばしていただいたらちょうどいいかなと思います。
そうですね、下水という言葉、関西のラジオならではという感じもしますけれども ね、まあ、ご採業の女、まあ、CM とかでも皆さんと映画館に足を運ばれている方とかは、あのあこんな映画があるいや見てみたいなと思ってよくご存知だと思うんですけども、改めまして、はい、どんな方が出ている、どんな映画なのか簡単に教えていただけますか。
はい、主演は大竹しのぶさんで、
はい、
もともと五歳行という、黒川博之さん、直木賞作家の黒川博之さんの原作をベースにした実写映画でございまして、
はい、
で、大竹さんが演じるのがまさに五歳行の女ということで、うん、お金持ちの、ちょっと孤独な老人男性にちょっとこうひらひらひらっと近づいていって、
ひらひらひらと近づいていって、
私が見取ってあげましょうかなんて言いながら、甘い言葉をささやきながら近づいていくんですけど、はい、
うん、
実は、その、資産家の老人男性の資産を狙ってですね、根こそぎ
根こそぎ、
はい、奪い取るという恐ろしい女を演じてまして、でそれを裏で歌う、はい、糸を引いてるのが豊川悦司さん演じる結婚相談所の所長の柏木という男、うん、まあ、この二人がタッグを組んで、
はい、
いろんな老人たちをこう騙しまくっていくと、
騙しまくっていくと、はい、
ただ
根こそぎ根こそぎ、
はい、そこでとある騙された男性のご家族が、
うん、
おかしいんじゃないかと、
うん、
このまま黙ってられるかっていうことで、その二人にちょっと戦いを挑んで、もうドタバタの愛憎劇が幕を開けると。
なるほどね、
そんなお話でございます。
はい、またあの、はい、衣装がやたらとド派手な感じが関西感がね、
そうですね、
出てくる人、
ポスターもね、映画館に貼ってあるポスターもすごいもう真っ黄色で、
はい、
ド派手な感じなんですけど、まさに映画もそんな形で、もともと原作が結構ハードボイルドな、あの本当にクライムノベルというかですね、犯罪小説なんですけど、
うん、
それを見事にあの監督があの鶴橋康夫監督という、まあ、愛のルケーチとか、
はい、
源氏物語千年の謎っていう、あのいろんな作品を撮ってきた方なんですけど、うん、その方が見事にコメディに仕上げてまして、
ね
ー、めっちゃ笑いますよ、もうゲラゲラ笑ってますお客さん。
もうなんか関西人が関西を舞台にした映画で、
はい、
ゲラゲラ笑うっていうことは、もうまさに関西を詰め込んだような映画が出来上がってるってことですもんね。
そうですね、もういちいち会話が面白くて、
うん、
大竹さんと豊川さんがただ喋ってるだけで、それもすんごいえげつない話をしていて、はい、もうあのじいさん死んだんかみたいな話を延々してるんですけど、
うん、
もうそれだけでゲラッゲラ笑える感じですね。
実際に、まあ、その五歳行の女というこのね映画の撮影とかは関西でも行われたんですか。
そうですね、ちょうど1年ちょっと前ですね、あの去年の8月ぐらいに、うん、大阪でロケをやりました。本当に大阪府内いろんなところで、ロケをやってました。皆さんがこう、あ、見たことあるなっていう風景もたくさん出てくるんじゃないかなと思います。
そのあたりもね楽しみの一つかもしれないですね。
そうですね、はい、
実際に今その演じられている役者さんが魅力的という部分でも、
はい、
非常にこの映画あの 見に行きたいなとか行ってみたいなと思う方多いと思うんですけど、
そうですね、
まあ、大竹忍さんと豊川悦司さん以外にも魅力的な俳優さん多いですよね、はい、
そうですね、あのだから、まあ、女性でいうと小野真知子さんとか長谷川京子さん、
はい、
まあ、これがその主人公、大竹さん演じる小夜子っていう主人公に、まあ、その資産を奪われちゃった男性の娘役で出てきたりだとか、
おかしいんちゃうかと思ってね、はい、
でそこが依頼するあのちょっと怪しい探偵がいるんですけど、それを永瀬正敏さんが演じられたりとか、
はい
はい、あとは被害者の皆さんとして、これがもう豪華な面々なんですけど、
被害者の皆さん、
あの津川雅彦さんとか、
はい、
森本レオさん、伊武雅人さん、
渋いな、
あと武坂直政さんっていう
ですね、はい、
もう名だたるあのジジイ俳優の皆さんがですね、
はい、
集結しておりまして、
いやそれを大竹しのぶさんがひらひらひらとね
騙しまくるっていう
痛快な感じでね、
そうですね、
そしてもう最後はどうなっていくかわからないっていうので、はい、もう釘付けになるっていう、
そうですね、
関西で爆発的なヒットということなんですけど、はい、見に来られる方って、
はい、
例えば私みたいな、あら5歳業なんてあるのねっていう女性が多いのか、どういう方が多いですか。
そうですね、あの一番多いのはご夫婦連れ、これなぜかね僕らもびっくりなんですけど、ご夫婦連れがすごく多くて、
ご夫婦で五歳行の本なを見に行かれるんですか。
そうなんです、ものすごい気まずい雰囲気になると思うんですけどでもね、それぞれでもね、あのすごい関西の方なら笑っていただける内容かなと思いますし、
あんたも気ぃつけや言うて奥さんに言われるんですかね、旦那さんが、
はい、であとねそれに次いで多いのが、あの、
はい、
男性のねお一人様で、ちょっとそのもう50代以上のね あの大人のお客様なので。
お一人で来られるんですか？
お一人で結構多いんですよ。だから本当にね、本当に失礼な話なんですけど、僕はこう、はい、被害者世代っていう呼ばせていただいていて、
ご最強の女、
もう本当に被害者世代、身につまされるというかですね、切実な思いを持ってスクリーンに向き合ってらっしゃるお客様が、あのそんな本当に失礼なんですけど
でもそういう方 も、はい、もうゲラゲラ笑いながら、
もうそうですね、見事にあの本当に笑える作品になってますし、はい、本当にねちょっと、まあ、見てない方もいらっしゃるんでね、最後言えないんですけど、うん、もう最後の方のシーンがね、もう大爆笑ですね。
あ、
もうスクリーンがもうドット湧くぐらいの本当に面白いあのオチになってますんで。
じゃあもう映画館で映画を楽しんでいるけれども、客席で言うともうなんか吉本見に行ってるようなぐらいの、
そうですね、
揺れ方をしている感じですかね。
そうですね、だからいろんなこうドラマもありながら最後は笑いっていう形で、だから、豊川悦司さんがとある番組のインタビューで、はい、あのこの映画を一言で言うと社会発信喜劇ですって言ってたんですけど、ものすごくそれがあの言えて妙だなと思っていて、
うん、
まあ、その新喜劇のようなその笑いもありながら、社会派っていうところで言うと、その誤作業っていう犯罪は本当実際にあるんですけど、
はい、
やっぱりその孤独な老人男性が増えているというか、家族、娘、息子さんたちがちゃんとその独り身になったお父さんの面倒をちゃんと見てるのかっていう、まあ、見てないことが結構あの多々ありまして、
なので孤独になるっていう、
そ、 うなんで、そこを付け狙われるっていう形で、まあ、社会問題も実は含んでいる作品なので、だからちょっとね、あのゲラゲラ笑えるんですけど、最後ちょっとねいろいろ考えちゃうっていうか、あれ私のお父さん大丈夫かしらとか、
自分がそのご作業の女って映画の中でどの立ち位置にいて、はい、
そうですね、
どんな行動をしているのかっていうようなところに立ち戻るような、
そうですね、
ポイントもあるわけですね。
はい、
へー、なんかそのまあ映画を見て、はい、私はあの君の名はという映画を最近見て、もう、うーというぐらい泣いたんですけど、
はいはいはい、
もうわかりますかね、うーというぐらい泣いたんですけど、
そう
です
ね、はい、
なんかこう映画館でってなったり、はい、こうゲラゲラ笑ったり、はい、出てから誰かとビール飲みながら、あそこさとかいうような映画も、ね、やっぱりその映画館で見る楽しみとして、
そうですね、本当に他のお客さんと一緒にね楽しむのが一番いい、はい、あの作品だと思いますんで、
そうですね、はい、私はじゃあ御採業の女を見に行って、もし斜め前に同じ反応してる人がいたら、勇気を振り絞ってお酒を誘ってみたいなと、
ね、
大鹿さんができなかったそのあたりもね達成してみたいなと思います、はい、8月27日から公開中ということなので、皆さんもぜひお近くの映画館で御採業の女やっているかなチェックして足を運んで気持ちよく笑って、そして少し自分に振り返っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は、東宝の宣伝企画室、田代純一さんに御採業の女を楽しくご紹介いただきました。田代さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。